ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。5月も半ばになるんですけど、この夜の寒さは何なんですかね。もちろんこの神戸市北区っていうのは寒いところでもあるんですけど、標高が高いですから、それにしても5月でこんなに寒いっていうのはなかなかないんじゃないかなって思ってますけど、それは私が年を重ねたせいかなっていうふうにも思うところもあるんですけど、いかがでしょうか。年を重ねるといえばお腹周りの贅肉も気になる年頃で、知り合いのある人がものすごい痩せていたので理由を聞いたら、某フィルム会社の某サブリを飲んだらこうなったということで、それを真似して買ってみました。買ってみたというよりも注文してみたんですけど、インターネットとか SNS でよくその広告が入ってきますので、一度ちょっと試しに買ってみました。でその結果それをある程度続けていって、さて自分もどうなるかということでちょっと楽しみにしているところでもあります。それでは早速本題の短く感じさせたら勝ちということについてお話をしていきます。短く感じさせるっていうのは何かというと、時間のことです。この時間が長いか短いかっていうのは当然人によって感じ方っていうのはあるんですけど、一般的には苦痛な時間っていうのは長く感じますよね。その反対に楽しい時間、快適な時間はあっという間に終わってしまうというのがどんな人にも当てはまるところだと思います。そしてあともう一つですね、先ほどのまあ自分の年齢を感じるっていうような話もあるんですけど、年を重ねれば重ねるほど時間は短く感じるというのも誰にも当てはまると思うんです。なんか小さい頃、幼少の時っていうのはすごいものすごい時間が長く感じて、苦痛な時間は特に永遠なものとして感じられて辛かった記憶があると思いますけど、年を重ねていくと、まあ、いろんな体勢がついたというのもあるのかもしれませんけど、結構短く感じるというのがあります。辛い時間でも短く感じるというのがあると思います。で車を運転していて短く感じさせるということは、自分じゃなくて同乗者ですよね。同乗者の人が長かったっていうふうに感じるっていうことは、結構苦痛、退屈だとか苦痛っていうことが挙げられると思います。よくですね、昔子供が小さかった頃は目的地に着くのがまだっていうのがよくありました。まだみたいなことをよく聞いてきて、それが出るってことはもう飽きてきたんだなというふうに思いましたけども、でこの同乗者が長く感じる短く感じるっていうので、一つ短く感じさせるポイントとしては、同乗者がうつらうつらしてるとか寝てしまっている、この状態です。この同乗者がまあ寝れるっていうのも大事ですよね。安心して寝れるっていう環境もそうですし、寝て起きたら目的地についていたっていうのは結構楽しいと思うんです。まあその移動の楽しみっていうのもあるんですけど、景色が流れていくのも最初は楽しいんですけど、途中から飽きてくるところはあると思うんです。特によく知ってるような場所ですと。ですからそれが寝て起きたら目的地についていたっていうのは結構嬉しいもの、どこでもドア感覚やと思うんですね。なのでまず運転中に同乗者が寝てしまっているっていうことは喜ばしいことだと思うんですね。けど一定数怒る人がいらっしゃいます。俺がこんなに運転してるのにノーノーと寝やがってみたいな思う方いますけども、そういった思う方っていうのはおそらく運転イコール苦痛なもの、しんどいこと、仕事、まあ仕事というか作業であるというふうなことに他ならないと思います。そうやって感じているからこそ、自分はしんどい思いをしている運転手に徹しているのに、他の人はノーノーと寝ていると、のんきに寝ているというふうに思ってしまうんですけども、それはそれでかわいそうやなと思います。私のように運転が好きで 100% 運転が楽しいとは言えませんよ。嫌なことはやっぱりありますから、嫌な人がいますし、緊張する場面、狭い道の場面、先日運転したことでちょっと苦痛やったのが、運転した場所で苦痛やったのが阪急岡本駅周辺です。その辺り知ってる方っていうのはよくわかると思うんですけども、本当に道が狭くて、で土曜日やったので人が多かった。おそらく平日でも人が多いかなという思いますけども、あの付近を走りたくて走ったんじゃなくて、ちょっと迷い込んでしまったような感じなんですけども、 行ってしまったら一方通行もあったりして、なかなか元の広いところに行けなかった。で、狭い道でなおかつ歩行者も多くて自転車まで結構いて、普段自転車のよく通る場所に走り慣れてない私としては結構神経を使ったというか、もうストレスという感じでしたね。あれは本当に嫌だったんですけども、まあ基本そういったところ以外では楽しいと。まあたまに他の車に意地悪されるような感じもありますから、そういった時もありますから、それ以外は基本的には運転は好きで楽しいと感じるので、そういった私のような人間にとっては同乗者がすやすや寝てくれるっていうのは非常に達成感があります。そして目的地に着いてエンジンを止めて着いたよというのが結構快感でもあります。これは某テレビタレントなんかも昔言ってましたけども、でその目的地に近くなった時に結構目が覚めるんですね。で結構目がその時覚めて、あたかもずっと起きていたかのような素振りでいるというのも結構悔しいところで、なんか目的地に近くなってくると近くなってきた雰囲気が感じるんでしょうね。ほんで急に目を覚ますというのもあって、ちょっと悔しいなって思ったりしますけど、まあそれは小さなこだわりといいますか、小さな達成感みたいなもので、目的地についてエンジンを止めて着いたよと起こしてあげて、でその 目が覚めた同乗者はもう目的地についていると、あっという間だったというふうな感想を漏らすと、これが非常に嬉しいかなというふうに感じますので、ぜひそのようなことで、ぜひこれから同乗者を乗せて運転する方はそういった考えで運転してみてください。最後にいつも告知なしで終わりますので、一つ告知をしていきます。これからこのポッドキャストでも告知をしていこうと思います。何かと言いますと、私のメールマガジンです。私もこのポッドキャストと同じように週1でメールマガジンを書いております。メールマガジンの内容はもちろん車の運転に関することなんですが、これは師範というね、私ではないんですけど架空の人物がいまして、まあ、それに運転を教わりに来る有名人、芸能人、そういった方のお話を書いておりますので、この概要欄にアドレス貼っておきますので、もしそれ読まれてない方は読んでみてください。私のメインの媒体といえばやはり10年以上続けているこのメールマガジンになりますので、ぜひまだそれを取られてない方は登録していただきたいと思います。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。